神戸獅子峡開放第135号令和5年1月20日発行一般社団法人神戸市視覚障害者福祉協会新年のご挨拶会長福井照久皆様新年明けましておめでとうございます。昔のウサギはあと一歩で油断して亀に負けてしまいましたが、今年のウサギは油断しません。牛でも虎でもコロナウイルスにとどめを刺すことができませんでしたが、今年のウサギはきっと長い耳とぴょこぴょこジャンプで、オミクロンであれ何であれ私たちの生活を脅かすものを一網打尽に蹴散らかせてくれると信じています。そして、地球上から争いが消えて、すべての人が生きる喜びを感じ合える年になることを心より願っています。やっぱり、うさぎ年のキーワードは、今年こそでいきたいと考えています。今年こそ、あの店へ出かけてあれを食べよう。今年こそ、あの映画や、大好きなあの人のコンサートに出かけよう。私は今年こそ、秋にはあれを飲みながら、あれを高らかに歌いたい。とにかく、今年こそ、今年こそを掛け声に、目標と夢を持ち続けられる年にしたいですね。さて、獅子峡でも会員の高齢化が進み、また会員数も激減しています。獅子峡の未来を考える中で、この問題は暗い影を落としています。しかし、手をこまねいていても解決はできません。若い人、いろいろな人に入会していただけるためには、獅子峡はもっともっと魅力ある活動をする必要があります。今年は2年に一度の役員の改選の年にもなっています。皆様、お一人お一人の思いや意思が反映されるチャンスです。役員に立候補することも、新しい役員に自分の考えや思いを託すチャンスの年でもあります。皆様で神戸の視覚障害者が魅力を感じてくれるような獅子峡として、発展を続けていけるように知恵と力を合わせていかなければいけない踏ん張りどころです。どうか皆様、獅子峡の事業や各区各部の事業にも積極的に参加してください。そして、参加した感想や今後への意見や要望も教えてください。魅力ある獅子峡に育っていくヒントになります。まだしばらくはコロナやインフルエンザの感染予防をしながらの生活が続きますが、くれぐれも気をつけていただき、お一人お一人が幸多い年になりますように、心から願い新年の挨拶とします。折野副会長、厚生援護功労者、厚生労働大臣表彰。会長、福井照久。新年早々に皆様に嬉しいお知らせがあります。長年、兵庫区の支部長として地域福祉に尽力され、また、本会の副会長や女性部長として、視覚障害者の福祉の向上に情熱を注ぎ続けておられる、折野八千代さんの功績が高く評価され、昨年末に、厚生援護功労者、厚生労働大臣表彰を受賞されました。皆様を代表して、心よりおめでとうございますの気持ちをお伝えしたいと思います。そして、いつまでもお元気に過ごされ、これからも、障害者の福祉の向上を目指した活動に、ますますご活躍していただけるように大きな期待をしております。厚生援護功労者、厚生労働大臣表彰を受賞された折野八千代様からのメッセージです。この度、このような賞をいただきましたのも皆様のご支援、ご協力があったからです。ありがとうございました。これからも皆様と共に、力を合わせていきたいと思います。事業所から新春のご挨拶。 会員の皆様、そして獅子教の事業所を利用していただいておられる皆様、新年明けましておめでとうございます。今年もまだしばらくはコロナの恐怖は続くと思われますが、ヘルパーさんにも感染予防対策を徹底していただきながら、皆様に安心と安全をお届けできるような運営に取り組んでまいります。利用者もヘルパーも一定のルールを守り、お互いを思いやることによって感謝の気持ちが通じ合い、質の高い同行援護事業が定着していくと信じております。ヘルパーから暴言や自尊心を傷つけられるような言葉があれば、それは断じて許せません。利用者からも、ヘルパーの人格を否定するような言動があってはならないと思います。利用者の声を聞く会では、メールでのヘルパー依頼や、代筆・代読の課題など、多くの宿題をいただいております。運営委員と事業所スタッフとで、知恵を出しながら、少しでも皆様に喜んでいただけるように努力を続けてまいります。また、ヘルパー研修会では、買い物時で重い荷物を持たされることへの不満や、手洗いやマスクの正しい着用をしてくれない利用者もおられるので、少し怖いです。などの声も聞こえています。いろいろな人からの貴重なご意見を聞きながら、今年も健全な事業所の運営を続けていきます。利用者にもヘルパーにも今年も幸多い年になりますように心より願いながら新年の事業所からのメッセージとさせていただきます。令和4年度神戸市身体障害者福祉大会1月14日土曜日ピフレホールにおいて、令和4年度神戸市身体障害者福祉大会が開催されます。獅子教からも功績のあった次の方を推薦させていただき、表彰を受けていただきます。お祝いと感謝を申し上げます。援護功労者、特定非営利活動法人、神戸アイライト協会、協会功労者、中村吉野、北区。内助功労者、浜田清子、長田区。障害自立功労者、石原恵子、北区。本部事業の報告。令和4年10月1日から12月末。第25回。ジョギング&ウォーキング大会10月28日金曜日出場者26人、王子スタジアムにおいて暖かい秋晴れのもとジョギング&ウォーキング大会が行われました。成績は下記の通りです。来年も王子スタジアムは使用できるようです。成績団体の部優勝北長田合同チーム400メートル A 組優勝小村恵美子垂水区中山財団賞川久保栄灘区400メートル B 組優勝福井博子北区中山財団賞福田正勝灘区2000メートル優勝岡崎明美垂水区、中山財団賞、織野八千代、兵庫区。カラオケを楽しむ会。11月4日金曜日、参加者、会員34人。中山記念会館1階大会議室において。芸能大会が会場の都合でできなくなり、急遽考えた会。心配をしていましたけれど、多くの皆様がご参加くださり、楽しく歌ってくださいました。本当に良かったです。第1回ヘルパー研修会、11月17日木曜日、出席者37人、 中山記念会館1階大会議室において、今回は一般社団法人言葉の道代表理事の安井先生を講師としてお招きし、ヘルパーとして利用者の尊厳を尊重した正しい接し方、またお一人お一人の個性や人格を大切にする言葉遣いや、それとは逆に絶対に言ってはいけないこと、してはいけないことなど、虐待にもつながるようなことなどをしっかり研修しました。活動中にヒヤリとしたこと、ハッとしたこと、そのような体験を共有しながら解決策を探る重要性などについても皆様に勉強していただき、今後の活動につながる意義ある研修会となりました。第1回会員研修会、12月2日金曜日、参加者42人、総合福祉センター第5会議室において、第1部テーマ、マイナンバー制度、マイナンバーカード、マイナポイント、講師、神戸市企画調整局デジタル戦略部係長音社里奈様。利点、マイナンバーカードを作れば公的な身分証明書になる。オンラインで行政手続きができる。マイナポイントがもらえるなど、もらえる期限がありますから、お早めにお問い合わせください。手続きはお住まいの区役所、支所、マイナンバーカードサテライト窓口でもできますが、予約優先となりますので、まずは下記にお問い合わせください。お問い合わせ、神戸市マイナンバーカードコールセンター、電話 078-600-2910、 年中無休、受付9時から20時。第2部、朗読劇を楽しむ会。作品名、すっぴん。荷物の順番、花影の花。ボランティア、緑の会、4人。多くの皆様が感動に涙していました。各部の報告、老人部、部長、今泉勝二。12月2日金曜日、料理教室、中止。活動場所がなかったため。青年部、部長、佐々木文隆。10月14日金曜日、第5回ヨガ教室、参加者11人。総合福祉センター、体育室において。10月21日金曜日、釣り教室、マス釣り、参加者28人、有馬マス池公園において、11月11日金曜日、第6回ヨガ教室、参加者10人、総合福祉センター体育室において、12月9日金曜日、第7回ヨガ教室、参加者6人、総合福祉センター体育室において、女性部、部長、織野八千代。12月9日金曜日、秋の研修会、参加者41人、会員22人。クロマチックハーモニカと EWI EV 閉じの演奏を楽しみました。南港会館において、スポーツ部、部長、岡崎明美。10月6日木曜日、 STT 練習会、参加者3人。総合福祉センター体育室において、10月9日日曜日、第59回近畿視覚障害者卓球大会、参加者4人。奈良県において、11月6日日曜日、第23回兵庫県グランドソフトボール選手権大会、中止。文化部、部長、小林清。 12月16日金曜日、歌の集い、東部在宅福祉センターにおいて、この日が最後ということで、会長をはじめ多くの皆様のご参加があり、輝け獅子叫など、数曲を思い切り歌いました。時田先生には長年のご指導、楽しく歌わせていただきましたこと、心よりの感謝とお礼を申し上げます。奥様にもいろいろお世話になりました。ありがとうございました。アハキ部、部長、高江洲康明。12月9日金曜日、健全なるアハキを守る会、会議、総合福祉センター3、4件において、各区の報告、灘区、10月7日金曜日、敬老治療奉仕、奉仕会員8人、受領者20人、岩屋青年会館において、12月23日金曜日、歳末助け合い事業、水上バス観光と大阪暮らしの今昔館、参加者21人、大阪市において、北区、11月18日金曜日、気楽館見学、参加者12人、会員、7人、新開地気楽館において、長田区、11月18日金曜日、老人部カラオケ、参加者12人、会員6人、歌い屋において、垂水区、10月7日金曜日、垂水視覚障害者福祉協会、セブンティフィフス、リピート、山中さんコンサート、参加者54人、中山記念会館1階大会議室において、会員並びに友人、他支部の協力により行いました。とても楽しい雰囲気で良かったです。11月16日水曜日、第47回基礎から学ぶ料理教室、参加者6人、講師の先生と3人の補助の方の協力で行いました。レシピは筑前煮。垂水区文化センター調理室において。その他の行事。11月10日木曜日。日進連第42回近畿ブロック福祉大会及び第24回身体障害者相談員研修会、参加者5人、滋賀県立文化産業交流会館イベントホールにおいて、今回は3年ぶりに対面での開催となりました。近畿の水亀として神戸市も大変お世話になっている美しい琵琶湖がある滋賀県において、近畿各地の障害者団体から大勢の方々が一堂に会して盛大に行われました。第一部の福祉大会では、大会宣言と大会決議ともに原案通り可決されました。第二部の相談員研修会では、今後の障害者施策の動向についてというテーマで、厚生労働省障害福祉課の藤川雄一様による講演が行われ、福祉大会、相談員研修会ともに充実したものになりました。11月18日金曜日、日支連近畿ブロック第2回委員会、ズーム開催、総合福祉センター2件において、今後の予定、令和5年1月1日から4月末。1月の予定は終了したのも含めて記載しております。下記事業は気象情報やコロナウイルスの影響により、事業の中止、もしくは延期の場合があります。3月から4月にかけては、 各部や各区で決算や予算などの役員会や定時総会などが多く予定されておりますので、それらの日程を調整しながら会員研修会やお花見を計画したいと考えております。詳しい内容などが決まれば支部長を通じてご案内をさせていただきます。2月10日金曜日、第14回 UD 映画祭。老後の資金がありません。医師会館4階大ホールにおいて。開演13時、会場12時30分。副音声付き。入場するにはチケットが必要です。コロナ感染防止を踏まえて、人数制限及び申し込み制とさせていただきます。チケットは先着35名様にお配りしております。定員に達した場合は、受付を締め切らせていただきますので、ご希望の方は、獅子峡までお問い合わせください。2月17日金曜日、獅子峡、オセロ、囲碁大会。開会式、13時15分。総合福祉センター、会議室 AB において。午後からの開催となります。多くの方のご参加をお待ちしております。2月24日金曜日、第4回理事会、総合福祉センター会議室 A において。3月3日金曜日、第2回会員研修会、アイフレンズ代表、吉光様をお招きして、補装具や日常生活用具の最新の情報などを研修します。詳しくは後日支部長を通してご案内いたします。各部事業、老人部、部長、今泉克次。1月27日金曜日、日帰り研修会、聖徳太子ゆかりの斑鳩寺、阿甲市立海洋科学館塩の国、塩作り体験と、阿甲ロイヤルホテルの牡蠣料理の昼食の旅、阿甲方面において。2月3日金曜日、オセロ練習会、午後、総合福祉センター2軒において、青年部、部長佐々木文隆。1月13日金曜日、第8回ヨガ教室、午前、総合福祉センター、体育室において。2月10日金曜日、第9回ヨガ教室、午前、総合福祉センター体育室において。3月4日土曜日から5日日曜日、近畿ブロック青年部交流研修会及び第2回青年部委員会、堺市において。スポーツ部、部長、岡崎明美。2月26日日曜日、第2回近畿ブロック協議会スポーツ部委員会及び第60回近畿視覚障害者グランドソフトボール大会代表者会議、兵庫県において。各区事業、灘区、1月6日金曜日、新年懇親会、13時、南港会館において。4月7日金曜日、定期総会、13時、日枝地域福祉センター、予定、において。兵庫区、1月22日日曜日、歳末共同募金事業。北区、1月6日金曜日、新年会、幸せの村において。長田区、1月6日金曜日、新年会、12時、春夏において。4月7日金曜日、総会、13時30分、双葉学舎において。垂水区、1月6日金曜日、新春懇親会、くらくら垂水店において。 1月19日木曜日、日帰り研修会、空飛ぶいちご狩り、千年一酒造見学、淡路市において。1月20日金曜日、第48回、基礎から学ぶ料理教室、垂水区文化センター調理室において。4月14日金曜日、総会。西区、1月6日金曜日、新年懇親会、イタリア料理店グローブガーデンナーノにおいて。4月7日金曜日、総会。本部行事でお花見会が予定された場合は、14日へ変更。西区役所において。音響信号機設置の取り組みについて、視覚障害者が交通事故に遭わないよう、安全に安心して横断歩道を渡るには、どうしても音響信号機が必要です。そこで皆さんから、市内十数箇所の横断歩道に音響信号機の設置や、早朝から夜までの音の鳴る時間帯を統一した形で延長してほしいといったご意見がありましたので、早速、市市協の要望として、昨年12月16日の灘警察署を皮切りに、所轄の警察署へお願いに回っているところです。要望実現の可能性については、現地の状況によってどうなるかわかりませんが、何事もなせばなると信じて、粘り強く取り組んでいきましょう。3月24日金曜日、中山 KLC コンサート。会場13時、開演13時30分。神戸新聞松方ホールにおいて。第1部、視覚障害者による演奏。視覚に障害のある音楽家、前川由美さんは、幼い頃から音楽の道に進み、作曲、編曲、声楽、ピアノを学び、様々なところで活躍されています。第2部、ゲスト出演、スーパーキッズオーケストラ。オーケストラが奏でるクオリティの高い演奏と、純粋な音楽で全国より注目を集めています。さて、春の陽気に桜の花がちらほら微笑みかける頃は、やっぱ KLC コンサートやで。4年ぶりに開催されるとのことで、ほんまによかった。嬉しいね。クラシック音楽の臨場感あふれる素晴らしい演奏は、大きな拍手で「ブラボー KLC」と叫びたくなるほどの強烈な感動を巻き起こし、コロナで暗く疲れ切った心と体を明るく元気にしてくれると思いますよ。どうか無事に開催されますように。みんな楽しみに待ってます。せ。中山財団様、本当にありがとうございます。なお、入場人数、チケット申し込みなどの詳しいことは支部長にお聞きください。お知らせ。中山記念会館の取り組み。ろう部遺伝では月に一度、小さな朗読会を3階フリースペースで行っています。また、対面朗読も完全予約制ですが始まりました。代筆は行っていません。連絡先、兵庫県朗読ボランティア連絡会、070-83500695、代表幹事、池田様。布マスク、鉄アレイを差し上げます。こちらの2つとも、それぞれ何か他の使い方を工夫して試してみれば、意外と役に立つ便利な用具になるかもしれませんよ。ご希望の方に差し上げます。ただし、数に限りがありますので、早めに市市協事務所078-371-6245までお申し出ください。 貸し出します。丸一、第89回、2021、令和3年度、全国盲学校弁論大会。全国大会、弁論集の墨字、展示本。一冊になっています。丸二、ルイ・ブライユの生涯、天才の手法、括弧、墨字、閉じ。2025年は、ルイ・ブライユが展示を考案して200年になります。第5回、ロービジョン・ブラインド川柳コンクール作品募集。鍵括弧、視覚に障害がある方、閉じ。鍵括弧、ご家族、職場の方、ガイドヘルパーなど、閉じ、が、日々感じられている視覚障害にちなんだ日常の出来事を、5、7、5の川柳で表現し、応募ください。主催、株式会社、パリミキ、締め切り、1月31日火曜日、問い合わせ、ロービジョン、ブラインド川柳コンクール事務局 lv-senryu@miki.jp 目の健康講座とアルゼンチン単語コンサート3月19日日曜日、開演12時30分、会場11時30分、神戸新聞松方ホールにおいて、入場無料、ご希望の方は往復はがき1枚につき2名までお申し込みいただけます。締め切り、2月17日金曜日、問い合わせ、078-222-1010。申し込み、兵庫県眼科医会。郵便番号 651-8555。 中央区磯上通り 6-1-11。 兵庫県医師会館7階。チラシは事務所に置いてありますので、ご入用の方はお持ち帰りください。輝け獅子峡の歌。1番。北にそびえる六甲の山、緑あふれる風の中、震災も越え肩組み合って、みんなで開こう未来の扉。輝け輝け我らが神戸、神戸獅子峡。2番。南に広がる瀬戸内の、よする波間に夢が飛ぶ。明石大橋、虹の架け橋、みんなで渡ろう、手を取り合って。輝け、輝け、我らが神戸、神戸獅子峡。3番。弾む足音、こぼれる笑顔、胸に膨らむ希望の光。助け合おうよ、励まし合おうよ、みんなで歌おう、強い絆で。輝け、輝け、我らが神戸、神戸獅子峡。輝け、輝け、我らが神戸、神戸獅子峡。会員の移動。入会者、あたり哲也、長田区、青山進む、西区。退会者、川崎幸子、灘区。逝去、清川和子、北区、享年87。謹んでお悔やみ申し上げ、ご冥福をお祈りいたします。ことわざ玉手箱、5。一富士二鷹三なすび。夢に見ると縁起が良いものを順に三つ並べたもの。特に初夢について言う。よく知られた表現で、語源については次のような諸説があります。富士は広大、高いと大きい。鷹はつかみ取る、 なすびはなす、成し遂げるのなすの意で、縁起の良いものを順に挙げた、など、駿河に関わるものが目につきます。しかし、江戸前期の要例を見ると、最初から三つではなく、一富士、二鷹までのものや、三の内容が確定していない例も認められます。その後、意外性があってユーモラスな三なすびが加わって表現が確立され、今日まで伝承されることになったものと思われます。ところで、私の初夢は、めったに食べられない上等なお菓子をもらった夢やった。このお菓子はうまいんやで。嬉しいな。後でゆっくり食べようと思って、棚に直していたら目が覚めた。すぐに食べればよかったな。ああ、もったいない。編集後期、広報部長、福田正勝。皆様、明けましておめでとうございます。うさぎちゃん出番ですよ。思い出すなあ、ふるさとを。うさぎおいし、腹ペコ。小舟釣りし、甘露煮のおいしかったこと。けったいなふるさとやね。ところで、うさぎ年は、物事が良い状況に恵まれ、どんどん進んでいくということから、ひょっとしたら、今年はエビスさんもびっくりするほど、景気が爆発し、日本全国エビス顔。獅子協の活動もぴょんぴょん拍子で進み、監督が変わった黄色いチームはあれするかもしれんで。それにしても、いろんなものが値上がりし、ほんまに世知辛い世の中やね。一攫千金を狙って宝くじでも買うてみようか。タヌキのマスコットが置いてある売り場はあかんで。なんでやねん。わからんやっちゃな。よう考えてみ。タヌキやで。宝くじのタを抜いたら、からくじやがな。知らんけど。今年も広報部へのご支援、ご協力よろしくお願いします。奥付け。神戸獅子協開放第135号。発行日。令和5年1月20日、発行者、一般社団法人、神戸市視覚障害者福祉協会、会長、福井輝久。編集者、広報部長、福田正勝。発行所、郵便番号 650-0016。神戸市中央区、立花通り3丁目、4-1。市立総合福祉センター内。電話 078-371-6245 078-579-7151 事業所。ホームページ http://kobe-sisikyo.eek.jp 最後に盲人のための国際シンボルマークがついています。奥付け終わり。以上で神戸獅子協開放第135号を終わります。音声役はグループ東大の曽根幸子でした。